します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの起業のお役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックは、こちらになります。町のケーキ屋さんの倒産急増、スイーツブームのはずが、一体なぜと。こういうニュースがありました。うん、はい。これは9月11日に、FNN プライムさんのリリースされていたニュースの方であったので取り上げました。坂本先生。
はい。
ケーキ食べますか？
スイーツは好きですね。はい。ただ、ちょっと気をつけないとと思って、食べ過ぎないように抑えてはいますが、ただ、コンビニでよくスイーツをね、買うのは多いですね。はい。
で、僕もスイーツ好きで、うん、最近よくコンビニ、しかも最近沖縄県ってセブンイレブンさんができたばっかりで、うん、やっぱりどこもスイーツ力入れてるので、うん、スイーツいろんなところで、町のケーキ屋さんも美味しいところは結構あってですね、近所の有名なところは結構利用することがあるんですね。ただ、この記事によりますと、日本全国見てっていうことを前提なんですけれども、2019年の8月までに30件がすでに倒産しているという、そういう内容のニュースでした。2018年、去年ですね、去年が1月から8月までで25件。の倒産だった。これでもこの時すごく多いっていうことだったそうなんですが、それよりもさらにハイペースで倒産が相次いでいるということなので、通年でも過去最多を上回る可能性があると見られているっていう内容だったんですね。で、原因なんですけども、働き方が大きく変わったとか、ライバルが強くなったっていうことをよく言われてまして、働き方が変わったっていうのは、特にこのケーキとかお菓子の世界って、なんか職人の世界ってイメージないですか？
うん、ありますね。
なんか修行とか。うん、はい。よく料理なんかでもどこどこホテルで何年修行したみたいな。同じようにその、このケーキの業界も、デッチ奉公、そういうことで修行して、ご自分のお店を持つっていうのがあるみたいなんですけど、そのデッチ奉公っていうのは今の若い人にはなかなかちょっと受け入れられずに、宗教2日欲しいですみたいな。気持ちはすごくわかるんですけどね。逆にそれが当たり前にもなってますし、加えてその、さっきね、コンビニっていうことを坂本先生おっしゃいましたけれども、そのライバルが非常にこう、美味しいスイーツをたくさん出しているので、ライバルも強くなっているということで、町のケーキ屋さんが非常にこう、苦境に立たされていて、倒産が相次いでいるというような報道だった
んです。僕もこれ記事見て、なんか、そういえば確かに、あんまり町のケーキ屋さんに最近行くことがちょっと少ないなって思ってて、はい、僕以前住んでた場所って、だと、結構ね、なんか、有名なケーキ屋さんが近くにあったんで、そこで買う、美味しいっていうケーキ屋さんって、今、近所にそういうケーキ屋さんがちょっとなくて、で、ないと、さらにちょっと遠のいちゃうなっていう。で、やっぱなんかね、太っちゃうと、あれだなって思いながら、で、あとおっしゃる、やっぱコンビニがね、だからスイーツこれ全体の消費量はなんかすごい増えてるんですよね、今。増えてるんで、で、それが結局、要はコンビニでのそういうスイーツの拡大。だから、いわゆる街の、いわゆる一般的なそのケーキ屋さんっていうところがやっぱり厳しくなってきてるっていう形ですよね。で、おっしゃるようにそのやっぱ働き手もね、なかなかやっぱり今集まりにくいって言って、これ知り合いのパン屋さんの経営者さんが言ってたんですけど、はい、パン屋さんも労働時間長いし結構過酷で、で、あとやっぱどうしても給料がちょっと安いという感じになっちゃう。なかなかやっぱり、特に地方だとやっぱりいい人が集まらない。で、なんか、もう時給の問題じゃないらしいです。時給上げてもなかなか人が集まらないっていう感じなので、なんでやっぱそういう意味でね、なんか、その辺の改革をちょっとしていかないとなんか難しいなっていうところはありますよね。
うん、そうですね。確かに、パン屋さんなんか特に朝早いっていう。
そうですね。そうですね。なんか多分ケーキ屋さんもね、同じようにね、そういう部分があるんで、そこを改善していくっていうのは大事かなっていうところですね。
そうですね。あと実際によく沖縄ですと、 沖縄は結構そのエディが使えるっていうところ多いんですけど、なんかね、沖縄はエディの文化がすごく浸透してて、はいはい、国際通りもほとんどエディは使えるけど、それ以外のカードが使えなかったりとか、
エディかな、ああ、はい、あそこそこ、今楽天になってるのか、はいはいはい。
なんか、ね、そういうふうにもちょっとあって、僕エディ持ってなかったんですよ。うんうんうん、ちょっと買いづらいなっていうところ
があります。はいはいはい。そうですよね。今ね、やっぱキャッシュレスにすごい対応するっていうのも大事ですね。僕ももう今最近ほとんどクレジットカードで、もうコンビニとかの全部クレジットで、でまあそっちの方がポイントも貯まるし、マイルも貯まるし、みたいな感じでやるんで、なんかもう途中から全部ね、変えましたけど、やっぱで、まあ変えたら変えたで結構便利なんですよね。小銭をいちいちいっぱい持ち歩かなくていいし、みたいな感じでね、なるんで。まあ、その流れもね、どんどん進んでくるっていう形で、ただまあ、ね、それ導入するとやっぱりお店としては手数料がね、ちょっとかかるん で、 そ、 で、ね、そこがやっぱり 3% か 4% 手数料かかるんで、やっぱり原価率が厳しいと、やっぱりそこの 3,4% って結構大きいですよね。
そうです。しかも現金が手元に残らないです
ね。そうですね。まあちょっとね、遅れたりはしますから、やっぱそういう部分ですよね。で、飲食の全体のやつ、だいたい営業利益率がなんか 10% ぐらいなんですけど、そこで、そのね、クレジットで手数料 3,4% ってかかっちゃうと、めちゃくちゃ大きいんですよね。だから利益が半分吹っ飛ぶみたいな感じに。なったりするんで、小さいところだとなかなか難しい。でよくお店、普通の飲食店でもね、なんか、ランチは現金でお願いしますみたいなのも結構多いですもんね。うん。だからそういうのもあるんで、なかなか小さいところっていうのが、ちょっと厳しくなってくるのかなっていうところはありますよね。
逆に何かそういう苦境に立たされるお店がもし、アドバイスを求めてきたら、うんうんうん、その先生だったらこういうアドバイスしたいなとか。
そうですね。まあ、お店のね、展開、どう展開していきたいかにもよると思うんですけど、まあ、やっぱりそうですね。まあ、まあ、一つはやっぱ独自性っていうところ。ね、やっぱ他でないものを作れるかっていうのと、あとやっぱその地域性ですよね。やっぱりその地域に根ざしたっていう形で、まあ、基本ね、そういう形でされてるところ多いと思うんですけど、よりその地域とのつながりっていうところで、やっぱそこに、あそこに店があるなって思い出してもらえるところですよね。それと、やっぱりまあ、やっぱその売りになる商品っていうか、そこをまあね、どれだけ作っていけるかっていう、以前も福岡に住んだ時にあった、担当してたケーキ屋さんとかも、ね、なんかチーズスフレみたいなのがあって、まあこれがすごい有名で、やっぱそれで、結構人が、まあそれを目当てに、来るっていうところ。うん。で、それがね、やっぱね、安いんですよね。安かったんだね、そこしかも。1個ね、120円ぐらいで、多分東京だともっと高いはずなんですよね。でも、なんか、すごく安くて美味しいっていうのがあって、うん。やってたんで、やっぱそういう売りになる、この店だったらこれっていう、うん、やっぱりね、人ってなんか、なんだろうな、いっぱいあるところだとなんか、覚えてもらえないというか、うん、このケーキだったらこれみたいな、やっぱその売りになるものを作りたいですね。
今お話を伺ってですね、すごく思ったことがあったんです、ね、うん、
はい、はい、はい。
これは、ビジネスになるかどうかがわかんないんですけど、はい、日持ちがして、小分けができて、うん、プレゼントに売ってつきでそんなに高くない、うん、そういう、多分まあ焼き菓子とかになると思うんですけど、はいはいはい、で、ラッピングがちょっとこう、こじゃれて可愛いものを売ってるケーキ屋さんって、あんまりないと思うんですけど、はいはいはい、僕は結構求めてるんですよ。理由は単純で、はい、まあ、独身なんで、女性と食事行くときに、
ちょっとプレゼントね。はい、
でそうすると、まあ、あんまりこう、1万2万とかと聞いちゃうんで、うんうんうん、まあ、500円とか、まあ、高くても1000円ぐらいで手軽に買えるもので、やっ
ぱモテる男は違いますね。
モテてないので、それ取る
か。いやいやいやいや、
すごいですけ
ど。はいはいはい、はい、
で。そういうところが、1箇所あったとしても、うんうん、2回目じゃどこ行こうかって、毎回同じものを持っていくわけにいかないんで、うんうん、そういうケーキ屋さんが5、6個近くにあると嬉しいなと思うんですけど、うんうん、なかなか、
そうですね。だからやっぱそういうニーズってすごいあるから、まあ、そこをしっかりね、なんか尖らしていくっていうのも一つだし、僕、まあそれに尖ったところが、いや、すごいなと思うのが、まあ、クッキー屋さんで、東京だと結構、これなんかステラおばさんの、クッキーっていうのがあるんですけど、まあ、あれよく考えると、うちの近所のスーパーにも入ってるんですけど、クッキー1枚100円ぐらいするんですよね。 うん、でよく考えたらこれ100円ってスーパーのそこの棚で買ったら100円で普通のクッキー買えるなと思って、いやすっごい高いなと思うんで、ただまあそういうね、だから用途が、日常で食べるんじゃなくて、そういうプレゼント用っていうところで、そこに、特化させてるっていうね。で、あとおっしゃったその小分けって結構今キーワードであって、うん、なんか、お茶屋さんとかも、なんか、まとめてっていうのはそのちっちゃく、その、いや、日本人でそのプレゼント需要が結構多いというか、職場とかでも、なんか、ま、海外旅行とか行っても、なんか、大きいのドーンというよりも、なんか一人に、なんか300円ぐらいの一個ずつ、ちっちゃいのをちゃんと可愛くラッピングして渡すみたいなのが、あって、そういうので結構ね、ニーズがすごくあるっていうのがあるんで、なんかそういう小さくて、けど、ま、配りやすい。で、ま、利益率がちょっと取れるようなものだと、逆にニーズとしてはすごくいいのかなっていう感じですね。
僕はただ単に、例えば5枚クッキーが入ってたら、うん、月から水、まあ土曜日に渡して、はい、月から水木金でお昼の仕事の合間に、はい、食べてもらうために思い出してもらえるかなって。
ああ、素晴らしい。ああ、いやいや、でもそれも営業ツールとしてもね、すごくいいと思うんで。でもそういうね、なんか、売りに、ね、なるものがやっぱりあると、やっぱりお店としては残っていきやすいのかなっていうので、まあそこを尖らしていくっていうのはすごく大事ですね。
そうです。うん。なんか独自の売りっていうのってやっぱり一つのキーワードかなって。
いや、もうそこがないと、特にね、やっぱ、これだったらこれって思い出してもらえないと。で、それが1番か、せめて2番ぐらいで思い出してもらえないと、やっぱ選ばれないですからね。
そうですね。うん。わかりました。ありがとうございます。今回のですね、トピックは、まあその街のケーキ屋さんの倒産ということを、まあ通しまして、まあ一つのアドバイスとして、独自の売りっていうのは非常に大事ということを改めて教えていただきました。では次にですね、企業の Q&A のコーナーに移ります。今回もゲストをお招きしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今回もまた、はい、はい、ご質問があるということなので、はい、お願いいたします。
はい、自分は一回、勢いなんですけど、営業代行を独立した経験があって、で、まあ失敗してるんですけど、まあその時の自分の中での課題が、やっぱりタイムマネージメントなんで、なかなか会社員をいきなり辞めて、もう全部自分でやるってなって、まあスケジューリングとか、まあそういうのをやるってなった時に、やっぱりこう、それがきっちりできなかったっていうのがあったので、次に自分でビジネスを立ち上げるってなった時は、そういうタイムマネジメントとか、まあ自分を律するコツっていうのが、ちょっと伺いたいな。はい。教えていただけると嬉しいです。
は
い。
ありがとうございます。タイムマネジメント。
そうですね。はい。まあ、タイムマネジメントですけど、確かにね、起業した当初ってすごい迷うというかね、怠けちゃうんですよね。特にサラリーマンやってて、フリーになると、一気にそれまでなんかね、すごいもう朝何時から何時までっていうのが縛られたのが全部解消されちゃうんで、すごいね、ダラダラってしちゃうんです。で、これは僕もすごい経験しましたし、結構やっぱいろんな人見てても、やっぱそういう風になっちゃうなっていうのはあって、で、なんで、まあ、その中でね、ただ、まあ、やっていくには、やっぱ、タイムマネジメントって大事なんですけど、まあ、僕、まあ、ツールで行くと、僕は、まあ、Google カレンダーを使うんですけど、Google カレンダーとか使ってます。
普段
使ってますかね。そうですね。で、僕も、まあ、あれでやって、で、まあ、Google、ね、もし、まあ、紙の手帳使ってる方とかもいるかもしれないんですけど、紙の手帳だとね、なんか、その年度代わりとかが結構、めんどくさかったりとか、あと、よく、なんか、毎週ある予定とか、毎月、第7曜日とかである予定とかが、まあ、Google カレンダーだと一気にそれ全部入れられるので、まあそこがいいのと、で、あと、まあ、うちの場合はまあ他のメンバーとも僕のカレンダー全部共有してるので、まあそこになんか、予定を入れてくれとかっていう形でやったりとかしてたりはします。で、タイムマネジメントであと一個大事になってくるのが、ブロッキングっていう考え方がすごく大事になってくるんですけど、なんか仕事って細切れ時間だと結構、まあ、細切れ時間できる仕事とできない仕事って結構あるじゃないですか。なんで、例えば人と会うってなったら、朝から夜まで全部入れちゃうみたいな。うん。で、逆に、もうこの日は何も予定入れないみたいな。人と会わずに、もうデスクワークに集中しちゃうみたいな。だから、なるべくその、固める予定、動く日と、もう集中する日みたいな感じで、まあ、これはまあ一個コツかなと思いますね。で、あと、 とは、まあ、フリーになった場合は、労働、自分が一番働きやすい時間に働くって感じかな。で、僕結構、あんまり朝得意じゃないんですよ。ていうか、僕結構寝ないといけないタイプなんですね。これ、遺伝子検査みたいなんで、なんかやって、なんか結構、睡眠時間が長いタイプだったんですね。なんか全体の中の 1% ぐらい入ったんですけど、そう。で、全体的に睡眠時間が少なくて済む人もいるんですけど、なんで、ある程度寝ないと僕ちょっと仕事できないんで、だから、うん、そうですね。だから自分が一番働きやすいベストの時間を探すっていう感じで、逆に結構夜型の人もいるわけですよね。うちの奥さんも完全に夜型だし、うち今一緒にやってくれてる女性の子も結構夜型なので、夜ガンガンやってるんで、だからそういう人は逆にもう朝は寝ちゃって思い切って、で、これがサラリーマンとの違いですよね。サラリーマンだと、この時間の中で働かないといけないなんですけど、うん、なんか自分で、フリーになると大事なのは、自分がいかに、高いパフォーマンスを出せるかっていう、そこに意識を当てて、その行動のあれも組み立てていくっていう感じでされると、まあ、非常にいいのかなっていうところですね。はい。ちょっといっぱい喋りましたけど、はい、どうでしょうか。
特にこれができてなかったから、いいアドバイス聞いたみたいな。
いや、やっぱり、ブロッキングとかは、はい、そうですね。今聞いて、そう、自分ができてないなと思いました。
ああ。
はい。結構、適当にこう、予定はやっぱり、散らかってたなっていうのが、今振り返ると思うので。
うん。ブロッキングはね、結構ね、有効ですね。はい、なんかもう人と会う、一個予定入れちゃったら、もうその前後もなんかもう、入れちゃうみたいな。
あれですね、人の都合だけで自分のスケジュールを組むんではなくて、自分のスケジュールと相手の方のスケジュールの一致するところを、自分でこう、未来のスケジュールを作っていくって感じ
ですね。そうですね。そこで、あと、結構やりがちなのが、自分一人の、本当はここ時間でっていうのって、なんか、何も予定入ってないから、あ、ここに予定入れちゃってすぐ安易にしがちなんですけど、それやっちゃうと、その集中してやらないこといけないこととか、あとまあ休みとかも取れないので、まあこの日は、やんないって決めたら、そこには絶対意地でも入れない。
それ逆に例えば、うん、Google カレンダーとか使う場合、うん、そこに例えば、デスクワークって全部こうい
う。もう予定入れそうです、そうです、そうです。で、そしたらそこはもう絶対動かさないって、意地でも決めないと、なんかそこに入れちゃって、うん、そしたらポロポロなんか他の予定が入っちゃって、はい、なんか結局一日何してたんだろうみたいになっちゃったりするんで。
はい、確かにすごく感じること多くて、うん、移動の時間って、本読んだりとかもあるんですけど、うん、基本的に生産性はそんなに高くないって。
だいぶ落ちますね。
ただその移動をなるべく短く少なくするにはどうしたらいいか。うんうん、逆に、移動をしないでまとまった時間を取れるときを自分で作らないと生産性が高くて集中するのがすごく難しいなと思います。
うんうんうんうん、そうなんですよね。だからパラパラ30分の空き時間とかでできる仕事ってやっぱり限られちゃうから、うん、本当にまとめてそのデスクワークみたいなのをちゃんと考える仕事する時間はもう最低半日、うん、もしくは1日をちゃんと取っといて、うん、そこで集中してやるってやんないと、そうですね、なんかいろんなのに暴殺されちゃうみたいなのがありますよね。
今タイムマネジメントっていう話だったんですけど、うん、ちょっとそこの派生の、うん、話になると思うんですけど、場所とかって、はい、例えばデスクワークをするときに、集中しやすい場所を選ぶとか。
はい、ああ、そうですね。場所どうだろうな。まあまあ、自分のやっぱり空間を作っとくのは大事。だから人によってこれもね、得意、好きな場所とかがあると思うんで、ね、カフェが好きな人もね、フリーになったらね、まあどこでも結構できたりするんで、はい、まあカフェが好きな人もいれば。僕はあんまカフェで長時間仕事ってそんなに好きじゃなくて、だから僕はまあやっぱ、オフィスか、まあ、自宅でやる場合が多いかなと思うんですけど。うん。あとは、まあ、でも、まあ、気分変えてね、いろんなとこ使ったりとかはありますよね。
うん、その辺の場所とこ、なんかこだわりとかあったりするん
ですか？そうですね。まあ、僕は家だと全然やっぱりサボっちゃうので、ね、外でやるようにはしてますけど、うん、でも、ここ、オフィスもないし、うん、確かにここっていう場所決めてはなかったです。
そうですか。
うん。
そうですね。僕、すごく分かってて、うん、はい。家ってもう自分の中でくつろぐ場
所があるので、
そこに、しかもワンルームで書斎があるわけじゃないので、そういうのありますよね。
そうですね、はい。それも結構確かに僕も最初、ゲストハウスに住んで一部屋のところで寝て起きてやってましたけど、もうほとんど YouTube 見てましたから。うん。そう、だからね、仕事する場所、そう、だからね、出勤っていうシステムってあるんだなと思って。そう、だから、そういう意味でも、どっか自分のホームになる場所を近くでもいいんで、まあ、 ね、今だったらレンタルオフィスみたいなのもいっぱいあるから、はい、あとまあ、コワーキングスペースみたいなのも、まあ、そういうのを借りてもいいし、やるっていうのも一つかなと思います。うん、やっぱ環境、そういう意味で環境変えるのは大事ですね。う
ん、そんな気が、時間と環境ってすごく大事な感じがして、でも、ものすごい、なんか考えなきゃいけない作業の時とかって、うん、集中できる時間で、ですよね、うんうん。で、一番集中しやすい場所を選ぶとか、うんうん、逆になんか、入力作業とかやっつけ仕事みたいなのあるじゃないですか。うんうんうん、それはもう消化試合みたいな仕事が、うんうん、まあ、もう少しこう、リラックスできる場合もあるとか、そういう使い分けが必要かもしれない、
ね。そうですね。で、やっぱ、あと朝の、僕はやっぱ朝の時間がやっぱ一番、もし考え事するならやっぱ一番朝起きてね、一発目の仕事が一番集中力あるんで、大事な仕事はやっぱそこにちゃんと入れるって感じ。はい、あのやっぱ午後になったらもう集中力落ちていくし、夕方以降になると、あの、まあ、若いとね、まだできるんでしょうけど、年齢重ねてくるとなんか、なんかその集中力も落ちてくるから、なんか午前中の時間にいかに生産性の高い仕事を入れとくかっていう。だから逆に、午前中は人と会わずに自分の時間にして、午後からは人と会うみたいな感じにするとかですよね。
そうですね。今言われたことで思い出したんですけど、夜疲れてると集中力続かない日あるじゃないですか。
はい。
いや、これ最近僕の体調に合うやり方かもしれないですけど、うん、もう6時になって体力としても集中力ないんで、うん、もうご飯食べちゃうんです。
うん、
で、あの、ちょっと、まあ、15分20分ぐらい昼寝をして、うんうんうん、はい。それから、起きてからもう一回こう、ちょっと仕事もう2時間ぐらい頑張るみたいな。そういうことあるんです
か？はい。ね、でね、ね、そうやって仮眠取るのもね、逆に集中力高めたりしますから。あ、そうですね。だからもう疲れたら休むって感じです。
そうですね。
そう。だから、あの、僕も、そう、ほっとくといっぱい仕事が入ってくるんで、もう、なんか寝るときはもうね、8時とか9時に寝ますし、あ、そうですね。あ、そう、僕、そう、徹夜ができないタイプなんで、だからもう眠かったら寝るって感じです。朝もしんどかったら寝てるっていや。でも結局、仕事ってその、いかに集中してる時間があるかの方が大事なので、集中してなくてただ長くやってるって、あんまり生産性なくないですか、
ね、利用した人にちょっと意味が
ない。そうなんですよ。いかにこの生産性の高いというか、集中できてる時間が確保できるかが勝負だから、そうですね。だからもう寝るとき朝10時まで、10時とか11時まで寝るし、うん。ね。だからそこを、まあ、いかに作っていくかっていうところの意識ですかね。なんか
その、まあ、タイムマネジメントも、ね、もともとのテーマだったんですけども、うん、結局はその24時間っていう限られた時間と限られた体力で、もう求められてる成果以上のものをどうやったら出せるかっていうことを、自由に自分で選択できるのが多分起業した人の特権だと思います、
ね。そうですね。あともう一個、ポイントとしてあって、あの、ダメ人間でもいいって思っといた方がいいと思います。
ああ、はい。
あの、なんかしっかり9時、5時でちゃんと働かないといないとかって思ってるとしんどくなるんで、さっき言って、でも起業家って別に3時間でもいいんですよ、1日働くのは。で、それで、あの、自分の望む以上の成果をちゃんと出せればいい。労働時間で測られないので、短くても成果を出せるっていう方が大事なので、うん、そこに集中させちゃう。だから、働く時間はもう常にフレッシュな状態で、一番パフォーマンス高い時間だけ集中してやるみたいな。
いかがでした
か？いや、そうですね。まあ、いろいろ、なんか、実用的なアドバイスがあるので、もう明日から使えるみたいな。はい。なんか、あの、ダメ人間でいいっていうのが一番いい。
一番
目覚ましセットして、その時間に起きれなくて、で、やばいやばいってなって、余計パフォーマンス下がるから、結構あったので、すっ響きました。
もう、それはね、僕もすごい悩みました。だからね、ちゃんときちっとしないといけないって思ったんですけど、はい、そこから手放すと、すごい逆に楽になって、うん、ね、あの、だから、それがまあ企業家のね、フリーでやる特権ですから、はい、逆にちゃんと起きてる時間に高いパフォーマンス出すのがいいので、
はい。考え方かもしれないですけど、それ寝坊した悪いことではなくて、はい、体力がその分回復できて、集中力が増す、準備ができてよかったって考えてます。
うん。いや、僕ね、集中力ない10時間より集中力、力が高い状態の1時間の方が価値あると思うんですよ。企業家にとっては。だからそこをいかに作るかっていうところかなと思うんで。う
ん、はい。ダメ人間で大丈夫。
はい、ダメ人間で大丈夫ってことです。
はい、言わなきゃいけない。
はい、はい。
ありがとうございました。
はい。
はい、今回の Q&A は、まあ、タイムマネジメントについてですね。まあ、ご自分を律するコツっていうか、まあ、律するっていうよりもあれですよね。集中をいかにしていくか、はい、そう、生産性の高い薬にはどうしたらいいかってところでしたよね。はい。ありがとうございました。今回の内容は以上になります。あなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回も あなたの企業の成功が役に立つ内容でお届けします。では、坂本先生、平石さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
今回の番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお、坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。